はい、じゃあ続きですね。18ページかな。はい、合して宝蔵となすね。宝蔵、阿弥陀仏に救われた人は宝蔵になります。宝蔵、宝蔵というのは宝の蔵と書きますね。宝の蔵と書いて宝蔵。これはどういうことかっていうと、これからですね、自分の中に宝を貯めていくってことです、ね、蔵っていうのは大事なものを保管する場所。すでにたくさん溜まっているわけではありません。これからいろんなことを経験し、仏教を学び、仏教を説き、ね、修行に励んで、ね、自分の心の中に宝を貯めていくってことです。だから宝蔵となる。だから宝がすでにね、たくさん溜まってるわけじゃない、ね、皆さんと同じようにですね、仏教をもう知らない人とねあまり変わらないってことですよ。宝蔵になったからといってなんかどえらいことができるわけじゃない。宝蔵になるってことはシャモンになるってことですね。権力とかお金とか力に頼るんではなく、一人の人間として勝負していく。これがシャモンですね。ね、これから仏教という教えを学んで、知恵を身につけて、徳を身につけて、ね、法の、ね、蔵をこう、ね、入れていくわけですよ。法を蔵の中に入れていく。だから法蔵ですね。法蔵になると。交際有鉄にして、世と超異世理節在王仏の身元に詣れて、仏の御足を軽視し、右に巡ること三相し、長期合唱して樹を持って参じて曰く、ね、この宝蔵菩薩になるとどんな心境になるか、ね、阿弥陀仏に救われたならば、仏性に照らされるようになったならば、どんな心になるかと、ね、19ページ。光顕義義として偉人極まりなく、過去のごときの遠名を共に等しきものなし、日月マニュシュコウの遠用も皆ことごとく恩平して直し樹木のごとし、心が阿弥陀仏に救われるとですね、照らされるようになる。常に心が明るくなる。真理の光によって照らされる。何が知らされるか、ね、仏性に照らされると一番強く照らされるのが諸行無常です。これが阿弥陀仏に救われて一番強く知らされるものです。阿弥陀仏に救われるってことは、皆さんの命がですね、無量寿の命になるってことです、ね、わかりますか。皆さんの命が無量寿の命になる、ね、阿弥陀仏と同じ永遠の命になる。永遠の命になるって言っても、この肉体が永遠の命になるわけじゃありません、ね、この肉体の中に宿っている業、業魂が永遠の命になるってことなんですね。え、じゃあ何ですか。阿弥陀仏に救われる前はね、どうだったんですかってこうなるじゃないですか。阿弥陀仏に救われる前は、私たちの命というのはですね、川に浮かぶ泡のようなものです、ね、この泡が私の肉体じゃありませんよ。私の魂です。
例えてたよね、ポッと生まれてポッと消える、
ねね、これ肉体じゃなく私の魂、それがしばらく流れてポーッと消えていくと。消えるってなくなるわけじゃなくて、大いなるこのね、川の中に戻っていく、ね、この川が地獄という世界ですね。私たちはですね、肉体が生まれるということは、肉体の中に魂が宿る。その魂というのは、ね、歴史のない魂なんです。つまり、肉体が生まれた時に私の魂も始まり、ね、そして肉体が終わった時に私の魂も消えていく。消えるというのはなくなるわけじゃないです。元の古巣に戻るだけです。元の古巣ってどこですかっていうと地獄です。死んだらどこに行くんですか。死んだらみんな地獄に戻っていく。
火の川、水の川を表している苦味悪道は地獄、その川を、その地獄を表す。
苦味悪道と全然関係ないです。この、これはですね、いわゆる私たちが、私たちの魂というものがですね、ちゃんとしっかりと作ってないんです。ね、私たちは迷ってるので、ね、死んでも魂が残って、次の肉体に移る。死んでもまた魂が残って次の肉体に移る、こう思ってる。だからよくあるじゃないですか、私の前世はとかってね、にこやかに言ってるのは、魂が死んでも残って次から次へと移っていくという思想を持ってるからです、ね、これを仏教でガーと言うんですよ。ガー、魂がずっと続いていくと、ね、こういう思想を仏教ではガーって言ってね、ガーっていうのはアートマン、ね、アートマン、ね、はい、アートマンっていうのはいわゆる肉体が滅んでも固定不変な魂が残って、それがそのずっと続いていくっていう思想です。死んでも命が残ると思うという思想です。
キリスト教の復活とか、
まあ、そうそうそうそう、そういうのも全部アートマン。いわゆる人間が死んでも魂が残って次の章、次の章、次の章へと移っていくというね、こういう思想をアートマンって言って、仏教はこんなのないって教えられてます。こんなないよ、なぜならば無我だからです。空無我だから。だからこういうアートマンはない。だから死んだら魂が残るっていうのがですね、迷い。じゃあ全くなくなるのかっていうと、空だからなくなるわけじゃない。消えるだけです。なくなるっていうことはですね、死んだら不安や苦しみもなくなっちゃうってことです。もし私の魂がなくなるなら、死んで不安や苦しみも消えていくってことになります。ところが死んでも私の魂は消えるけど、不安は消えない、苦しみも消えない。何度も言うように実体がなくなるだけです。
その不安とか苦しみを感じているのは魂ではない。
わかりやすく言うとですね、ちょっと説明が必要ですね。私たちの魂っていうのは大きく2つのものによって構成されています。一つは荒屋敷なる 内側にこうね集めていくエネルギー、これを分かりやすく言えば台風。台風は風の流れです。と大気、ね、台風の場合は大気とこの流れによって出来上がっている。台風の風向きによってできている、ね、同じように私たちの魂っていうのはいわゆるちっちゃな魂のね集合体が私なんです。その魂がこういう荒屋敷という、ね、エネルギーの流れを作ることによって実体を持ってるだけなんです。だから私たちの魂っていうのはね、業っていうのは常に新しい魂を、ね、魂の粒子みたいなものをこう入れて、ね、そして古い魂が抜けて維持されていく台風みたいなもんなんです。
私たちの魂、
はい。だから消えるってことはどういうことかっていうと温帯低気圧になる。温帯低気圧になればこのいわゆる渦が消えて空気みたいなこんな感じなんです。魂ほら消えた、見えなくなった。これが私たちの魂の末路ですね。こうなってしまうともう生まれてくることはないです。あるのは不安と苦しみだけ。
それは残るんです。
これ残る。そう。
それは何ですか。
これはいわゆる全ての魂のいわゆる、まあ、そういう元の状態、無明界という状態。
バラバラになっちゃった。
バラバラになっちゃった。
あ、そうかそうか。
そうそうそうそう。ちょうど私たちの肉体が多くの細胞によって一つの肉体を、ね、作り出しているように、ね、私たちの魂というのはちっちゃな魂の集合体によって魂が出来上がっている、ね、その魂の一つ一つが苦しむ。これを地獄ではね、毛穴の一つ一つから、穴という一つ一つから火が吹くっていう例えて、ね、体の穴という穴、この毛穴という穴と穴、ここから火が吹くと。それは何かというのは私たちの魂の一つ一つが苦しみ、もだえ、いく。何万打仏何万打。これを五章の一大事って言って、ね、死んだら全ての人に等しく待っている一大事です。まれ、あ、にね、こうやって生まれた時からこうちゃんと魂がね、こうある人で、こういうのは目ね、まれなケース。まれなケース。
生まれてくるからみんなそうじゃないのね。
生まれて、いや、全然違うでしょ。
うん、違うわ。
違いますよね。
うん、忙しいね。
実は魂というものを持ってない。なぜか。それは私たちの魂には歴史がないからです。歴史がないからどうなるか。歴史がないから、ね、当然私たちは何かと比較して長いとか短いとかっていうことを判断する。例えばこの指示棒を見てね、指示棒だけを見て長いとか短いとかって言えないでしょ、ね、この、ね、ペンと比べたら長い、でもホワイトボードと比べれば短い。それと同じように魂に歴史がない私たちに人生が長いとか短いとかっていうことを感じることはない、ね、もちろん振り返って短いなって思うことはあっても、これから生きていく人生が長いとか短いとかっていうことを思うことはない、ね、だから例えば80のおじいさんになっても、ね、もうあと何年生きられるかわからないとなってもパークゴルフができる。なぜか死ぬと思ってないから。 自分の人生が短いというふうに思うことはない、ね、なぜか魂に歴史がないからです。そうでしょ、歴史がなければ長いとか短いとかって考えることはないでしょ、でしょ。だから定期でカラオケに行けるんです、平気でパチンコに行けるんです。だって自分の人生まだまだあると思ってるから。100年って長いと思うでしょ、ね、ところが仏教を聞いていくと不思議だと思いません？人生って短いって感じるようになりません？なんで？なんで人生が短いなんて感じられるんですか？
死ぬっていうことが少し分かる、少し分かるっていうかさ、死ぬんだなっていうのがちょっと
確実
な
のね。
なんでそんなことが分かるんですか？
教えてくれる
から、ね、いいですか？で相対ですよ、ね、例えば私たちが100年の命を持っている私たちがセミの7日間の、ね、一生を見た時に短いなって思うことはあって、ね、人間がカゲロウの一晩の命を見て短いなって思うことはあっても、ね、セミがセミ自身が7日間の時間を短いと思うことはないんです。そうでしょ。もしね、もうあとわずかで死んでいかないといけないってセミが思ったらですよ、鳴き方も変わりますよね。悲しそうに鳴くはずです。死ぬと思ってないからあのセミは元気よく鳴いている。元気よく泣いている。なんであんな風に元気よく泣けるか、それはセミはね、その死んだ後のことを考えることがないからです。カゲロウは自分が死んだ後のことを考えることはないからなんです。同じように人間は自分が死んだ後のことを考えることはないから、ね、だからおじいさんになってもおばあさんになってもパークゴルフをやったりカラオケに行ったり踊りをやったりね、俳句に行ったりできる。でも仏教を聞いていくと、なんでか人生って短いなーって思うことってないですか？なんで？相対ですよ、相対。この世は相対、何かと比べて人生は短いなーってなってるんです。あれあれ、何と比べてるの、何と比べて人生は短いとなってるんですか？それはあなたの命が永遠に近づいてるからなんですよ。永遠の命に変わってきてるから、だから人生って短いなって思うようになる、ね、わかります？阿弥陀仏の本願はあなたの命を永遠の命にする力があるんです。だからだんだんと人生が短く感じられていくはずなんです。そうでしょ。もし仏様の命を持って人間の100年を見たとしたら、人生なんて一瞬です。ね、つまり皆さんはだんだんと仏様目線でこの人生や世界が見えるようになってきてるんです。なんで？さ、仏教を聞いてるからですよ。
物性を受け取れるようになってきたから、その
受け取れた物性の働きによって この魂ができ始めてるんです。
無常を、無常が分かってきたってことですか。
無常が分かってきたっていうのはですよ、
うん、
ね、自分の命が長くなってきた、肉体が滅んでも自分の命が続いていくからこそですね、人生って短いなって思えるんです。でしょ。もし自分の人生が死んだ後も続いていくっていうふうにね、いわゆる肉体、その命がそういうふうに続かないとしたらですよ、消えていくとしたら、温帯低気圧になっていってしまうとしたら、とても人生って短いなとか儚いなとか振り返ってみて思うことはあったよね。自分の人生、これからの人生を見て儚いなって思うことはないんです。感じる心はない。もし感じたら、そんなパークゴルフなんて行ってられない、カラオケなんて行ってられない、何やったって楽しくない、あとわずかで死んでいくんだ。それがまだまだパークゴルフができる、まだまだね、カラオケで遊べると思えるのはですよ、それは比較するものがないからですよ。100年が長いと思ってんです。人生って長いと思ってんです。それが仏教を聞いていくと不思議とですよ、いや人間って死んでいくんだな、あ10年なんてあっという間に過ぎていくんだな、一生なんて瞬く間に過ぎていくんだな、ね、そう感じるようになる。なんでと、それはあなたの命が永遠に近づいてるからです。つまり五章の一大事が解決されてきてるからです。
魂ができて、
そう、これが阿弥陀仏の本願力です。これは奇妙無量寿命ラインの話でありましたよね。阿弥陀仏は無量寿にする働きがある。本人ね、阿弥陀仏自身も無量寿の命を持っているとともにね、阿弥陀仏に救われた人たちも皆無量寿の命にする力がある。ね、だから死んでも命がありますようにというそのままの状態になるわけ。だからこれが仏教を聞いている人と聞いてない人のもう根本的な違いです。つまり仏教を聞いてない人っていうのは残念ですけど消えていくんです。死んだら仏様の眼から見たらもう存在してないんです。
空気みたいになっちゃ
う。まあそうそうそうそう。例えばまあこのねホワイトボードだったらね、100年1000年万年と過ぎればホワイトボードは消えていきますよね。ね、永遠の命を持っている仏様から見たら今生きている人たちもあとちょっとでみんな消えていく、ね、そう存在してないんです。そもそもいないんです。だからお釈迦様がですね、このお弟子の方がお釈迦様に対して、お釈迦様はですね仏の悟りを開かれた方ですから、苦しいと思われることはないのでしょうかと、こういうふうにね、聞かれた時にね、私は仏の悟りを開いているからお前たちの感じるような苦しみはないと、だけどこの仏の眼を閉じるとですよ、毎日毎日雨が降るがごとく地獄に落ちる。地獄ってなってね、地獄という世界があるわけじゃなく、魂が空気みたいに消えていくってことです。ね、まあよくね病院に勤めている看護師さんがね言われることですけどね、 やっぱりそのいよいよ地方にかかってねしまったおじいちゃんとかおばあちゃんとかを見るとね、それは確かにそこに肉体はあるけどね、中に魂があるようには見えない。ただ不安というガスだけがあると、ね、実体がない、ね、あるでしょ実体。この子には肉体の他に肉体の中にガンとした自分というのがあるでしょ。そういうのがない、ね、ガスみたいなものしかない。ないっていうことは死んだら消えていくってことですよ。風船がパーンと割れたらね、中から、ね、空気が漏れて、そして混ざり合って何が元の風船の中に入っていた空気なのか、何が外にあった空気なのか、区別がつかなくなるようにその人の存在は消えてしまうんです。だから私たちは死を考えることなんてできない。死とは永遠の別れだからです。だからほとんどの人たちはですよ、もうこれで終わりなんです。この100年の命を大事に生きてください。もうこれで最後なんです、
うん、もしまた何かで生まれれば
なことはないんです。
ない
だって消えていくんだ。
あ、消えちゃうから。
でもじゃあ次から次へと新しい
命、それはそうじゃ、この空気の中にあるんです。この空気みんなね、空気みたいなようなもの混ざり合ってるわけですから、その中の一部がまた生まれてくる。でもそれはもう私じゃないんです。
どこに業はないんですか。
いや、業っていうのはいわゆるそのこういうちゃんとしたものじゃなくて、ガスみたいなこんなようなものがある
。特に不安と、
うん、
かの塊。
あ、そうそうそう、そうね。だけど仏教を聞いていくとね、塵とか埃とかガスの塊だったこの魂がですよ、ね、こう分かりやすく言えばこう、こうだんだんと、なんていうんですかね、惑星ができていくって分かります。こうやってこう 円を描くように、この中に地球ができたり水星ができたり火星ができたようにね、魂っていう実体ができていくんです。だからこうやって、いわゆるガス状のものだった私たちがですよ、仏教を聞いていくとだんだんと魂という実体が出来上がっていくね。そうするとこのいわゆるもともとあったガスみたいなものがですよ、ね、やがて剥がれていく、ね、こういわゆるこれがしっかりとした魂だとしたら、そこに集まっていたものがだんだんとこう剥がれていく。剥がれていくっていうのは自分の中から、ね、自分のいわゆる肉体の中から外へ外へと出ていくということです。どうなってこの一つ一つが不安となって出てくる、はい、だから不安が込み上げてくる。不安がね、で外に外にと、つまり肉体の外に出ていって、ね、残る命と離れていく命とが分かれて、これが五章を乗り越えさせていただける命だ。
離れていくのような、
ああ、そうそうそう、こう回っていく中で中にある水不純、そうそう、外へ外へと出ていく。
で中に残るのが純粋な、
そうそうそうそう、
それが前後、
前後じゃないですよ、これが号です。私のいわゆる次の章へとつながっていく号です。
消えていく魂の中には号は全くない。
いや、号はありますよ。これ号修辞、号修辞、号修辞の塊です。だからそれが今肉体の中に収まっているときはこういうふうにまだ形になってない。それが仏教を聞いていくとね、 こうだんだんと惑星がねできていくように集まって、そして魂が出来上がり、その外にあるものが外に出ていってね、安定した心が出来上がる。まあ分かりやすく言うとこんな感じ、イメージ映像として、
生きながら悪いものは外に出て
って、悪いものじゃないですよ、悪いものじゃなくていわゆるその抱えられるものと抱えられないものがあるわけ。整理をすれば分かりますよね。整理をすれば使っているものと使ってないものが出来上がる、使ってないものが捨てていくように、自分の中で自分の魂として維持できるものと維持できないものがあって、維持できないものは外へ外へと離れていく。
持ってるものが多いっていうことはもう膨張して、
もう膨張してる、その荒屋敷自体が膨張していって死んだら空気のように消えていく。
何が何だかわけがわからん状態になって
る。そうそうそう、
物がたくさんあるということ、
はい、
それを必要分だけって言ったらその小さい、
そうそうそうそう、だから整理が必要なんです、ね、整理が必要、つまり使っているものと使ってないものを分けて、使ってないものを捨てていくようにすることによって魂が安定してくる。これが五章を解決する魂。私たちは何のために生きているかっていうと、この魂を作るために生まれてきた、この魂を作るために生きてるんです。この魂を作るために生きなければならないです。そうしないと皆さんの命は根性で終わりなんです。さようならさようならってね、元気でいてねってね、いう感じですよ。
この次につなげるんだ。
だからこのガス状で死んでしまったらもう終わりってことです。もう帰ってくることは、
今これ仏法聞いてポロンと死んじゃったの、
あ、仏法聞いてポロンと死んじゃったら、仏法聞いてポロンと死んじゃってもちゃんと作ってる人は
いいだろうけど、
OK、
作ってない場合
は、あ、俺終わりです。
ガス状、
また会う日まで、
なんでこりゃ
ね、何億年、何兆年かかるか分かりません。
しとったらもないの？
だってその こんな状態ですよ。こんな状態、こんな状態ですから。
そう。
だから本当に八万光中大苦悩ってね、暇なく浮くとぞ述べたの。はい。冗談ではありません。
とんでもない話です。死んでられない
、ね、でこれを作るために生きてるんです、私たちは。だから皆さん整理をしてほしいんです、ね、整理をしないともう何でもかんでも自分はくっついてきます。自分の中に入ってきます、魂がこう。わかります？この辺に魂が浮遊してるわけですよ。これがどんどんどんどん入ってくるわけ、
山ほど、
はいはいはいはい、自分の中に入る気も、入るだけ入ってくるわけ。だってここにいるよりも肉体を持った方が安定するもん。
ああそう、
わーってこう入ってくる。入ってくるとどうなるか、入ってくるとね、もうなんか物が欲しくなる、かき集めたくなる、物捨てたくなくなる、とにかく物が欲しくなる。なぜか物を増やした分だけまた入っていける。でまたこうやって集める、集めてまた入ってくる、
繰り返し。
そうそうそうそう、で肉体が滅ぶとともに自分の魂も宿主を失ってまた浮遊する。
それいっぱい集めたものはどう？
はい、
たくさん集めたものは、
たくさん集めたものはだから全部そこに放置されてるだ
け。あ、何にもならない、
何にもならない。そうだから私たちはね、その何でもかんでもねこう集めちゃダメなんですよ。
ね、
きっちりと魂を作り上げないといけない。
うん、
魂を作り上げるってことは使うものと使わないものを分けて、使わないものを捨てる、使わないものを捨てる、使わないものを捨てるってことです。 そうしないと私たちは目に見えないいろんなものが入ってくるんです。ね、常に入ってくるんです。捨てないと入ってくるんですよ皆さん。物を買った時だけ入ってくるんじゃない、常に入ってくるんですよ不安が。生きてるそのままが不安になるんです。だからせっかく仏教を聞いてね、その時はなんかこう幸せって気持ちになって、そのだんだんとね、もうわーってこうなる、ね、特に汚れてる人に会うともうこんなもんボワーってこう入ってきてね、そして自分の中にそれがもう混ざっちゃうんです。きちっと作っておけばね、こういわゆる回転していればね、コマに水を垂らしても全部跳ねていくようにね、わかりますよ、こういわゆる私の魂がちゃんと出来上がるってことは、こうコマのような状態でくるくるくるくる回ってるようなもんなんですよ。ここに例えば水滴を落とすと全部水滴ね、遠心力によって全部外へ外へと弾かれますよね。これがちゃんとした魂が出来上がるってこと。そうすれば新たな魂が入ってきても全部不要なものは弾かれるので、ね、不安になることはない。ね、不安な世界に入っても不安な人とね接しても、汚れてる人と接しても不安になることはない、全部弾いてくれるから。わかります。だけどこれコマがこう、ね、止まってね、アメーバー状になってるのがこの感じでくっついてくる。ありゃ
ここら辺浮遊してるものが、
ね、整理ができないから跳ねのけることができない。
そう、跳ねのけることができる。どんどんどんどん集まってくるわけ、集まってくる、ね、そうするとなんかこう深海魚のようになんかこうなんかこうじっとしてるわけ動くのが面倒くさくなる、
うん、
心が重くなる。なんで？それはもう魂がなんていうんですか、もうアメーバーみたいな感じでくっついてくる。次から次へと新たなものがくっついてくる。ね？
くっつきすぎると動けなくなる。
くっつきすぎるともうその場からめんどくさくて動かなくなる。
なる。
もうこたつにいたらこたつにこっちのとこ入る。ね、テレビの画面だとテレビにずっとへばりつく、ゲームをするとゲームをこうやり続ける。とにかく動きたくなくなる。
それでも考えてることは不安なことだら
け。そうそう、不安なことだらけですよ。もう不安をごまかすために欲に欲に欲にと走っていく。
動いてたらいいね止まっちゃうかもしれない。
いや、動くじゃなくて整理です。整理、整理、
整理をしないと不安をたくさんたくさん取り込むだけだから余計じっとして何も動きた
い、うん、そうそうそうそうそう、
心がもう動こうっていう気持ちがない、
うん、そうそうそう、まあ、イメージ、あのたくさん取り込んだ状態はね、あのナマコとかね、ナメクジとかこうなんかこう、うん、なんかああいう感じの動きになるね、こうむにょむにょむにょとカタツムリみたいな、そうだー、そうそうそうそうそうそうにゃにゃにゃにゃってこうやってこうこうやってこう動くような感じ。だから整理が必要。だからそういう人が住んでいるお家ってなるとね、この辺にもう浮遊してるわけ。入った息が。
いやだね。
だからそういう人がねいるお家はまずね、こう窓を開けて空気の入れ替えを外へ出す。
物がたくさんあるといけないね。
そうそうそう、そうですよ。ある方のあのお家ももういっぱいだんです、あのお家の中。そうそう
そうそう、窓開けないわあ
ーすごい、こんな感じね、まあ、分かりやすく
いっぱいかけ集めてある。
そうよ、ね、もうすごいからもう。
だから捨てる、捨てることが大事なんです。整理です。整理、
貧しかったから捨てられないっていうの。
いやー、捨てられないよ。なもうね、五章は一大事ですよ。捨てられないなんて。まあいいですけどね。
小さい時貧乏したからって。
いや、貧乏しようが何しようが、そのあとね、あとわずかで、もう大変なことが待ってるわけです。
うちだって変わらん。 昔だもんね。
だから貧乏だったから捨てられないんじゃなくて、もうこういう状態になってるからこういう状態になるともうね、外の空気と自分との区別がつかないからどんどんどんどんこう入ってくる、うん、で入ってくるってことはもうね、それを貯めておくために物が必要だから、もう物をこうやってかき集めるわけ、うん、ね、そして自分の中から物を捨てるってことは自分の中にある物がこう出ていくわけですから、この出ていくときはね、ね、出ていかないでよ、捨てないでよっていう不安になるわけ。この辺のものは全部不安なわけ。私を捨てるなんてひどすぎるわとかってなるわけです。人手なしとかってなるわけです。
そこに執着を起こして、
そうそうそう、だからこういうのが出ていくときになると不安になる。だから無常が起きると不安になる、無常が起きるとパニックになるとか、ね、なんで、それは自分の中の魂が小さくなるから。でも小さくなるってことは安定したとね、ところまでこう小さくなっていけばいいわけね。いいことなの。
整理してそこまで小さくする。
そうそうそう、まあ、
離れてくる、離れていくものは離れていって、
はい、
管理できるだけ小さくする。
そうそうそう、うん、こういうものが肉体に宿ってるっていうふうに思ってます。イメージとして分かりやすく、肉体に宿っているものはほとんどの人はこんなアメーバ状のようなもので、でどんどんどんどんくっついてくっついてくっついてくっついて大きくなっていこうとするって。で肉体が滅ぶとともに全部消えていく、消えていくというか拡散されていって、で終わりという。
そのアメーバの頃は国王みたいな感じです
か。はい、
国王。
ああそうそうそう、国王になりたいわけですよ。そう、国王になればいくらでもかき集めれるから。
アメーバをどんどんでかくしよう。
でも死んだら本当大変なことになる、ね、だけどシャモンになるってことはこう魂をちゃんと作ると、そしたらもうかき集める必要はない。だってこれ以上は集めても意味がないから。
集めても意味がないっていうことが分かる。
はい、
シャモンっていうのは確かに
分からんから集めて
集めて、そう、集めて集めて集めて集めればもうねえねえ、赤信号みんなで渡れば怖くないって感じで、こうたくさん集まればなんか安定するような気がする。
強気になって
、ほら俺は強くなったぞ、もっと集めるぜ、もっと仲間をとかね。でも肉体が滅ぶとともに消えていく。
核みたいなものがない。
そう、核がない。そうなんです。大事なものと大事なものじゃないものが区別できてない。
できてないから、ぐちゃぐちゃ。
マッサンの大将みたいなのが強そうに見えるけど、
まああれは演技だからわからないです ね。いわゆるその大事なのは核をちゃんと持って、核っていうのは必要以上のものを求めるか求めないか、ちゃんと自分を持ってるか持ってないか。
身の時を知ってれば、
はい、
その核みたいな感じになる。
そうそうそうそう、こういうふうにやっていくためにはとにかくね、買っては捨て、買っては捨て、買っては捨て、買っては捨てっていうことが必要なんです。何かを自分の中に入れて使わなくなったものを捨てる。何かを自分の中に入れて使わなくなったものは捨てる。何かを自分の中に入れて使わなくなったものは捨てるっていうことを繰り返していく必要があるんです。そう、それを訓練していくことによって、それは実際に自分がやるだけじゃなく、自分の業をそういうふうに変えていくわけですね。入れては捨て、入れては捨てっていうことを繰り返すと、使うものが残り、使わないものが離れていくっていう業が出来上がる。
ああ、それができないと何でも感情を取り込むこと
が、ああ、そうそうそう、アメーバージョンになってきて、何が大事か何が大事じゃないか、とにかくウニュウニュウニュって感じですよ。ウニュウニュウニュウニュウニュ。
男の人ってそんなに片付けるものないじゃない。
はい、いやだから片付ける片付けないんじゃなくて、入れては捨て、入れては捨てが必要なんです。
みんなの方がね、大体なんでもね、あるし、
もう山ないと思ったら、狭いところになんだって
あるんですよ。あるんですよ。私、えらいなくなってしまって、投げすぎたかなと思うぐらい。投げ
すぎないよね。整理がすごく大事なんです。私たちの魂にとって大事なことは、整理です。整理です。
それこそ整理もやる気にならないと。
やる気になるわけないんじゃないですか。こんな状態なんですから、これウニウニウニって集めるのがもう楽しみなんですから。
やる気にならないと全然なってない。
よしよしわけだから
。ウニウニウニってこういわゆる、あ、増やすのは大好き、減らすのは大嫌いなウニウニウニっていう状態なんです、ね、私たちは。そこを減らさないと。ここで根性をかけてっていう言葉が出て、根性をかけて捨てる。
やっぱりもったいないものもあるもんね。
それには根性をかけた方がいい
ね。根性をかけて
増やすのに根性をかけるだけ
で、いや、増やすのに、増やすのには根性をかけなくてもね、自然と増やしていきますから。
なるほど。
そうだ、
本当にウニウニウニって、いわゆるこのこういう状態ですか、私たち入ってくる魂、外にこう浮遊してる魂っていうのはね、こんな状態でこう次から次へと自分の中に入っていきますから。
すごいね。
でこういう心に変えていきます、自分を。
兄ちゃんこのお話聞いたら、もっと断捨離をもっとしなきゃ
いけ
ない
。まあそうだね、整理したくな
って。
ね、ここまで分かりました。いかに整理が大事か。
若い人なんてこんな年取ったのと違って物ないでしょ、そんなに。それが時代が違うから
ね。いや、物がないじゃなくて、物をかき集めたいと思ってるんです。
かき集めたい
の。そうそう、それが、いや、物は一定でいいんだっていう気持ちに変わっていかないといけない。
あ、
無理して思うんじゃないですか。業が変わればそう思えるようになります。
とっても無駄だな。
はい。でも聴聞していくと、整理をしなくても強制的に魂が作られる。
すごいね。
はい、これが阿弥陀仏のお力。
仏性の力。
はい、仏性の力ね。仏性の力によって、阿弥陀仏のお力によって魂が勝手にできていきます。聴聞の力によって。だから仏教を聞けば聞くほど整理ができるようになる。整理をしたことを後悔している人、まだ魂がきちっとできてない。
執着が残ってる。
もう好きあらばこうやってかき集めよう。
捨てたものにまだ執着が残ってる。
まあちょっと長くなりましたから少し休憩をします。